ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光と共にでお過ごしください。
お元気ですか。浦島康成です。新約聖書のヨハネによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。当時のユダヤ人にとってはサマリア地方を通ることを避けるのが通常のことでしたが、イエスはあえてサマリアを通りました。ヨハネによる福音書4章5節。それでヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあるシカルというサマリアの町に来られた。ヤコブとは旧約聖書の創世記に出てくる人物で、イスラエルの祖先であるアブラハムの孫にあたります。彼は人生の途中で神からイスラエルと改名しなさいと言われ、文字通りイスラエルの出発点となった人です。ヤコブには12人の息子がいましたが、中でも一番愛したのがヨセフでした。ヨセフはエジプトの王ファラオの宮廷の責任者にまでなった人で、その立場のゆえにヤコブの家を危機から救済した人物です。ですからこのヨセフなしにイスラエルは存続しなかったと言って過言ではありません。そのヨセフが葬られたのがサマリアの町の一つであったため、サマリア人だけではなくユダヤ人にとっても由緒正しき場所の一つなのです。ヨハネ4章6節。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。ヤコブの井戸と呼ばれる井戸のそばに座ったイエスについて、聖書は旅に疲れて座っていたと書きます。さらに続く7節。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。聖書によればこの世界はイエスによって創造されました。天地の造り主であり神であるイエスは、しかしこの時完全に人間として歩んでいました。それを証拠にイエスは旅に疲れて腰掛けて休む必要があり、また井戸に水を汲みに来た人に水を飲ませてくれるように頼む必要があったのです。ここに聖書の神の驚くべき謙遜さが現れています。自分が作った存在と同じものとなり、その存在にむしろ助けてもらう立場に身を置いたのです。イエスがここまでしたのは、ひとえに人間の身代わりとなって十字架にかかり、救いの道を備えるためでした。
この番組はセブンス・デイ・アドベンチスト・キリスト教会がお送りいたしました。さて、光と共にでは聖書や健康に関する無料の通信講座を開講しております。あなたもなさってみませんか。ご希望の方は入門講座、基礎講座、または健康講座とご希望の講座名をお書きになってお申し込みください。宛先は郵便番号 241-8501 セブンス・デイ・アドベンチスト教会光と共にの係。郵便番号 241-8501 セブンス・デイ・アドベンチスト教会光と共にの係です。ではまた月曜日の光と共にでお会いいたしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。